今日聞きたいと思ったのは、ファッション業界どうなるんでしょうか。
ファッション業界で、でもまあ、最近結構ファッション業界も頑張って、いろんなことを勝手にバンバン始めたじゃないですか。
例えば。
だからね、ちょっとこう、フィジカルなショーはみんなやれないなって言ってたけど、まあ、加藤さんなんかはもうやっちゃってるし、で、東京コレクションとかでも結構やってるしね。で、まあ、フィジカルはフィジカルで、その、大体その、やっぱ迫力が違うじゃないですか。
何の迫力が違う
の？やっぱりこう、実際ものからね、出てくる迫力っていうのは、実際そこでランウェイ見てる人にとっては、デジタルで見るよりも、やっぱりこう、人がね、動いてる様とか、
五感でね、
そういう部分って、やっぱり人間って、言葉ではなくて、目から情報を取ってるから、
多分五感じゃない
ですか。そういう部分で強いと思う。
はい、
だから僕はそれはすぐ感じるけど、でもこの間のね、森永君のアンディアレジの、デジタルの あれは面白かったですね。
この間っていつですか？
だから今度の秋冬のやつ、
何が面白かったでしょうか？
やっぱりこの彼ね、独特の表現してるし、はい、まあ、今なんか天井を歩いてるような感じでね、床を歩いてるんだけど天井を歩いてるように、その
立体的に、
まあ、人がいないところをそういう風にして見せたりしてるってことでね、やっぱりその天と地をひっくり返させるみたいなね、そういうような演出とか、ああいうのデジタルじゃなきゃできないでしょ。
そうなんです。まあ、より想像的になってるところ
は、だからそれはすごく面白くて、僕らが森永君もそもそも好きだから、興味があって必ず見るんですけど、
この番組にも森永さん登場してもらってます。
ああ、そうですか。
彼は素材オタクで面白いですよね。
そうですね。僕も何度か会って素材の話してるけども、もともとね、フォトクロミックのね、プリントのデザインされたものが、すごく印象的に強くて、それで僕は興味持ったんですよ。
やっぱりね、渡辺さんのことだから、きちっと目がいってると思ったんですけど、今のお話で言うと、やっぱりファッションもそういう実験をいろいろ始めてるっていう意味で面白いですか？
と思います
けどね。頑張ってる感じがしますか？売り場はどうなんでしょうね。
この間ね、僕は全然関係ない話していいですか？
いいですよ、もう聞いてないってことよく分かってるから
。グッチのね、ノースフェイスのコラボレーション、
ニュースになってます。
やって、それで、まあ、今回はうちの店では売らなくて、まあ、グッチの店だけで売るっていうことで、特別にそれ僕許可したんですよね。まあ、普通だったら日本は、うちのお店でも売って、そういうところでも売るっていうやり方にしてるんですけど、で、まあ、商品見てみたら、昔のいわゆるアーカイブからデザインを起こしてるんですけど、それがそのノースフェイスらしさもきちんと残しながら、グッチのそのデザインの表現力みたいな形で、ノースフェイスとグッチがこう混ざったらこうなるんだなっていうことがまさにこう起こってて、で、まあ、特にその僕が好きなアイテムがあったんですよ。
何ですか？
そのウィンドジャマーっていうアイテムがあったんだけど、ウィンドジャマーっていうのと、あとゼファーっていうね、ショートジャケットなんで、ウィンドジャマーっていうのはラックで、ゼファーっていうのはまあショートジャマーなんですけど、なんでこの商品選んだんだろうと思って、誰がこれ選んだのって聞いたんですよ、グッチの日本の、ね、人にね。そしたら、アレッサンドロ・ミゲルがやりましたって言うから、マジでって聞いたら、いや、そうですって言うんだけど、
すごいじゃない
。いや、目利きだねって言って、
僕と同じだ
って。いや、僕はそもそもノースフェイスマニアだから、そういうそもそものものが好きだし、でゼファーっていうのはちょっと、ウエスタンヨークになってて、そのヨークのところにドットボタンがついてポケット仕様になってて、まあちょっとこう
語る
ね、デザインが昔のスキージャケットの、まあ本当にそのピステジャケットって言われたような時のねスタイルなんですけど、それをなんかね、なんか違う素材で
より良くなってる感じ
がします。なんかね、雰囲気が変わってて、まあ、宣伝されてた。
あれですよね、コラボってだから両方の良さがより高まるみたいなところってあるんじゃないですか？
だから彼はね、僕は初めてそれを見て、相当この人考えてる人なんだなって。
考えてますよ。
で今回はもう、こうカーペットも全部ノースフェイスのロゴを入れた、ね、ノースフェイス
贅沢なコラボですね。
絶対そのこういうね、壁紙なんかもそういう風にして、
やはりラグジュアリーですね。
もう圧倒的に、はい、あの違いを作ってるんですね、マークは。それを見た時に、やっぱりこうやるときはこういうふうにやるんだなって思って、うんうんうんうん、すごい参考になりましたよ。
あのフェンディと森永さんがコラボした話聞いたんですけど、やっぱり同じようで、徹底してチームを送り込んで工場まで行くんですって、
うん、
技術の現場見てすごい学ん で森永さんもしょっちゅう呼ばれて行ったり来たりして、うん、お互い得るところがすごくあった。あとラグジュアリーはそこに投資してるんだっていうのはいい話だなと思います。
だからもうやっぱり世界観をね、うん、リアルの店舗であそこまで追求して、うんうんうん、しかも音楽もね、うん、70年代の CCR を使ってるんですよ。 CCR ですよ、
やられたって。
いやー、俺 CCR なんてね、分かってる人じゃなきゃ分かんないと思うんで、まあなぜかっていうと、 CCR って昔ノンスペースの最初のオフィスの横に彼らいたんですよ。
知らなかったんで。そうなんですね。
クリーデンスクリアウォーターリバイバル、
すごい、わすごい、
ね、雨を見た回っていう曲があったでしょ、うんうん、Have you ever seen the rain ってやつね。僕この曲大好きで
やられた
聞いてるんですけど、はい、CCR かけていくから、うん、いやこれマジで知ってるなと思って、誰が教えたんだって聞いたんだけど、うん、うちの連中は知らないですよね、だから
いやすごいコラボで、でもなんとなく業界外の人がね、ファッション業界ってあの売り場が寂しくなっているとか売れなくなっているっていう話を持ち出しがち でそれもそうか分かんないけど、もうちょっと前向きな話したいなと思っていて、
うん、だからね、僕はね、うん、だからさっき言った一番最初に言ったように、結構みんなもうやり始めて、結構面白いことどんどんやって考えてんだなとか、うん、もうだから、まあ、次のことも僕ある程度知ってるから、うんうん、まあ、今言えないけど、
はい、
そういう動きはね、活発になってて、案外だから、はい、停滞してないんじゃないか感じがしますよ。
じゃああえて突っ込んで聞きますけど、もちろんノースフェイスの業績はいいと思うんですが、いっぱいファッションビルがあって、いっぱいお店があって、あんなになくていいんじゃないかなとか、
うん、
あんなに商品、そう、あんなに商品いっぱい店頭に並べなきゃいけない、うん、つまり服も多すぎる、お店も多すぎるんじゃないかっていう
まあそれはね、うん、まあ日本とやっぱりアメリカに比べたら、そういう洋服を売ってる売り場が人口密度あたり多いじゃないですか。
多いですね。
だからまあいわゆる無駄なものとか、うんうんうん、まあ、廃棄するようなものっていうのが多いですよね。
多いです
ね。まあそういうことからするとね、うん、我々みたいに、うん、まあ、もともとサステナブルな考え方で、
はい、
アウトドアビジネスやってきたような会社っていうのは、はい、まあそういうことに対しては敏感ですけども、だから僕のところは
とか敏感なんだ、
うん、僕のところはだからやっぱり基本的に在庫残さない売り方を考えてますから。
どうやって在庫を残さない売り方
を、ね、大体プロパーション化率を 90% ぐらいまでノーセスをすることに考えてるんですよ。
すごいですね。はい、
だからそうすると、うん、まあ、やっぱりそのアウトレットももちろん使わなきゃいけないんですけど、だからアウトレットの方と、まあ、プロパーと、あといわゆる卸の方のビジネスとか、はい、そういったものの在庫の流動化っていうものを、はい、まあ、独自にいろいろとお客さんなんかや自分たちで工夫して考えて、
はい、
まあ、普通あのファッションの世界って、まあ、まあ我々のスポーツの世界もそうですけど、はい、買い取りビジネスでしょ。
そうですね。
そうすると売れ残ったら、まあ、バーゲンセールでのとか、うんうん、あとは捨てるとか、
はい、
まあ、最終的にはするんでしょうけど、はい、まあ、僕のところは基本的には継続品番をやっぱり 50% 以上してるんですよね。
そんな多いんですか。
アウトドア用品なんてそんな毎年買わなくていいですよね。
そうそうそう、買わなくていいんですよ ね、
はい、まあ、色でやるとか、まあ、素材が良くなるとか、例えば付属が良くなるとか、
はい、
そういったことでより行きやすくなるとか、
うん、
使いやすくな
るとか、進化してもいいけど、
まあ、そういうようなアップデートはどんどんやってると思うと思うんですけど、うん、ベースになってるデザインは基本的には変わらないし、うんうん、着心地であるとかウェアリングシステムであるとか、そういったものっていうものをベースに、まあ、物事を考えて作ってますから、まあ、ある意味そのトレンドでどんどん変えていきましょうみたいなことは以前からやってないんですよね、
うんうんうん、
まあ、だから商品を非常に大事に売っていくということで、はい、まあ、要はプロパーで売る機会をすごく長くしている
、はい、
でそれでも売れなかったものは自社のアウトレットで最終的にお客さんに、まあ、シーズン中にある程度、まあ、価格を設定して売
っていう
形で売り切るっていうふうにして、
はい、90% はいつぐらいをめどに達成できそうですか。
いや、もうほぼほぼしてますよ。
え、すごいじゃ
ん。アウトドアだけね。
いや、すごい。
アースではそんなことないですけど
で、いずれは全社でそういう方向に向か
って。そうですね、まあ、僕がもうやっぱりあの環境意識っていうものを90年代から自分の中で課題にしてきたし、
90年代から課題だったんですね。
だから
早い。
例えば再生のフリースとか、
はい、
リサイクルフリースだったら僕はあのアメリカのモラテックと一緒になってね、まあ、あのかなり早くから始めたし、うん、日本であのペットボトルから作ったフリースなんて僕90年代に自分のコレクションに入れてるんですよ。
なんでそうやって目利きだったんだろう。
っていうか、まあ、目利きというかそれはもう要するにノースフェイスが創業以来、はい、環境のことをね、はい、考えたビジネスをするっていうのが、まあ、自分たちのビジネスのミッションだったんですよ。
それって何年でしたっけ。
そう、1968年に
早いですね、
メーカー化していったわけですけど、当時のハップクロップはそういうことを言っていて、
はい、
あらゆる機会に環境の大切さというものを伝えていこうということを我々のミッションとして、そのためにその今の時点でベストな製品を作り続ける、
うんうん、
でそのために自分たちはアウトドアを好きになり、アウトドアスポーツで楽しみで、それをより多くの人たちに伝えていくっていうのをバリューにしたんです。
流れるように言葉が出てきますね。
これは行動倫理だからね。
いやでもなんか一つも今の時代に聞いても古びてないっていうのはすごい。
そうだからやっぱり当時あの、うん、センス・オブ・ワンダー書いたね、
はい、
レイチェル・カーソンの沈黙の春っていうのは1963年ぐらい出たでしょ、
はい、あれは出てきたぞ、
はい、感化されてるでしょ僕なんかはね。なぜそのね、まあ、最初の冒頭のシーンでこういう春が来たら見たらどう思うかっていうね、
うんうん、
まあ仮想のイメージを彼女は言うけれども、それは DDT の独自問題から入ってるじゃないですか、ね、だからいったそのそもそも、ね、日本だって僕は生まれてなかったけど、戦争の後本当にその虫が湧くって言って DDT のスプレーをねみんなかけられたりして真っ白になった映像とかあったじゃないですか。うんうんうん、
ありましたね。
ねえ、あれがほら体に悪いなんてことみんな知らなくて
そうそうそう、
あれは殺虫剤だからね、要するにシラミだとか飲みがたからないっていうことでみんな
考えたらすごいですよね。
やってたけどあれは実は本当体の中にどんどんどんどん溜まってっちゃうんですよね。
あと蓄土とかもありましたよ。
そうですよ。だからあの
添加物、ね、
あの頃のその環境意識っていうのが、はい、我々のそのスペースの創業者の中にはちゃんとあって、はい、で自然をやっぱり守り育てて、そしてそれから学び活用するんだっていうストーリーがあったんでね。
すごいですね。流れるようです、渡辺さん。うん、
あ本当ですか。
企業の社長がそこまで流れるように理念を語り、一個も破綻がないって素晴らしいですね。
これはなんか僕は40年近くのスペースをやってきてるけど、うん、その前からファンだったから、やっぱりまあそういう部分が、うんまあ、自分の中にはもうあの入り込んできているんじゃないかな。
なんか私そのサスナブルって急に出してる企業がいっぱいあって、
ありますよね。
でもそんな簡単に実現できるのだろうかっていう疑問もあるんですよ、今言い出して。
うん、いや、それは本当にその通り
だと思います。それこそラグジュアリーがサスナブルに挑むってどういうことなんだろうとか、すごい興味が湧く。
ESG 投資って言っちゃってね。
そう。
大体上場企業はみんなそんな感じでね。
そう
なんです。それでこんなお前17色のバチつけてりゃいいってもんじゃないんだ。
そこ入れてくださいね。
そういうような感じでね、僕はね、バチつけてりゃいいと思ってんじゃないっていつも言ってんだけど、まあそれはそれで、アパレル産業が出す CO2 っていうのは、うん、まあ大体世界の大体 8% でしょ。
はい、言われ
てところがだけど、我々が食べるあの食べ物だとか、食べ物を生産する農場であるとか、そういったものを全部集めると 25% でしょ。
そんな多いん
だ。そうなんです。だから我々の生活から出ていく、特に食べ物を通じて出ていくっていう関連するものの方が大きいわけですよ。
はいうんうん
う
ん、
そうなってくると、あのどういうふうな食生活をやればいいのかとかね、それは健康問題にも関わってくるじゃないですか。
ご自身も気をつけてますか。
だからこの1年間、炭酸の飯ばっかり食ってるから、ほっといたって気をつけられてるわけでしょ。
と、いろんな意味でいいですか、自分にとっても。
だから、ね、体が楽ですよ。
ああ。
要するに付き合いがない。
実感がある
話。深酒しない、うん。早く寝る。
適量を食べる。
早く会社に来ちゃうから。まあそれで体が丈夫にいっちゃっても
でもある意味あれですよね、あの暮らしを大事にするっていうことに気づいた人多い気がします。
多いと思いますね、
うん、その時に渡辺さん、暮らしと働くって分けるべきなんでしょうか。
やもう僕はそもそも分けてないから、うん、あの分けない方がいいんじゃないかと思います、
ね、何がいいんですか分けないと。
いやだって楽しく生きられるから。
え、仕事は楽しくないって人も世の中いっぱいいるんですよ。
でも前回の僕のインタビューの時、僕はね、仕事は楽しむって書いたでしょ。
仕事はどうやったら楽しめるんだろう。
まあ、わからないけど、好きなことを仕事にすることがまず第一歩でしょうね。
それはね、経営トップの方が大体そう言うんですけど、それはそういう人は少ない気がするんですよ。はいはい、どうやったら好きなことを仕事にできるんだろうかな。
いやー、それは、ね、僕は考えたことがないからな。自分が好きでこの会社に入っちゃってるから。
ありますけど、あ、じゃあ好きなことと言って手を挙げると会社の中で大体反対意見が出てくる。それをやってお前は成功できるのか、裏付けはあるのかと言われ潰されたりするわけ
です。いやいや、世の中今まではそういうやり方ですよね。
でしょ。
大体だからそれっていうのは今までのやり方にはないとかね、
うん、そうそう、
あの前例がないとか、はい、まあそういう形でね、うまくいきっこないとかね、うんうんうん、やったことない人がうまくいきっこないって言ってるんですよ。だからやったことないんだからあんたはうまくいかないでしょって思うけど、やりたいと思ってる人がやった方が絶対物事はうまくいきますよね。
それはそうそうそうなん。
だからどういうのはそうなの。
渡辺さんはどうやって突破してきたんですか、若い子。
それはね、やっぱり好きなことがこれから世の中のためになると思ってたんですよね。だからあの自然を大切にすることっていうのは、うん、やっぱり人間にとって一番大切なことに近いんじゃないか。それはだから、まあ、隣人を愛することと近い、そういう感覚なんですよね。だから、まあ、僕にとって自然っていうのはなくちゃならないものだし、
うん、
家族もそうだし、うん、やっぱりそうじゃないですか、うん、友人もそうだと思うけど、うん、そういう人たちを大切にしたいっていう感覚に近いんですよ。
一方で渡辺さんの話っていつもこう新しいこと、創造的なことが大好きでそれをやってるんですよ ね、
まあ、ね、
それって何なんでしょうね。
あ、それはなぜかわからないけれども、
そしてとても創造性を重視しているから、こう機能実用だけで言ったら変わらなくてもいいわけじゃないですか、製品もブランドも。でもそれがもっと、
それは利便性という部分でしょ、
うんうん、そうなんです、創造性って何でしょうね。そのファッションの力って私創造性にあると思うんですよね、
うん、
例えば着た服によって気分って全然変わったりするし、デザイナーが切り開ける新しい領域っていうのは必ずあると思ってるんですよね、
うん、その通りだと思いますよ、うん、
でなんかゴールドウィンってそういうノースフェイスもそうだけど、そういうことをやりながらちゃんと環境配慮とかしてるブランドの気がするんですよね。
うん、ますますこれからそれをね、うん、あの強く進めたいと思ってるんですよね、
う
ん、
それとおっしゃるのは創造的であり、
もちろんそうですね。だから想像力っていうものはやっぱり無限じゃないですか。
あ、無限ね。
例えば僕らがね、はい、まあ、大学生であるとか、例えば社会人でもその何か知識を得たいと思ったら、まあその本を読んだり、
はい、
研修をしたり、
はい、
いろんな人から教わるような機会をもらったりっていうことでね、はい、それはそういう形でどんどん知識が吸収できると思うんですよね。それを生かして経験をすることによって、まあ、スキルも高まっていくとは思うんですけれども、あのセンスってやっぱりそういうものとちょっと違うじゃないですか、う
ん、違います ね、
ね、だからセンスっていうのは、まあ、自然に持って生まれたものではないけれども、うん、いつの間にか自分の中で身についてくるものがあって、まあ、そういうものが想像力になんかつながっている気がするんですよね、うんうん、で想像っていうのは要するに考えることができれば誰だってできることだと思うし、それにはやっぱり制約がないですよね。こんなことってできるんじゃないかって、ね、まあ、思った時にどうやったらできるんだろうっていうふうに思うんですよね。で、まあ、少なくともじゃああの人の話聞いてみようとか、あの人はどう思ってるんだろうとかって、そういうふうにアプローチしていくと、だんだんなんか世の中のいろんな人とつながってできちゃうような気がするんですよね。
いい話ですね。なんか動いてみたらつながっていくっていうご経験もいっぱい持ちますよね。で、だんだん形になっていって。
そうですね。いつの間にかそれで自分がそこの中でやっぱ重要な役割を担えると、それは楽しいでしょう。
楽しい。
だからもっとそれはなんか自分も勉強するし、うん、でまた知らないことを知ってる人に聞きに行ったりする機会が増えるから、またこれが広がっちゃうんですよね。
でもそれって何かできたのに、また次 また過ぎていくのって何なんでしょうね。
まあ、それは要するに良くしたいっていうことでしょ。
何を良くしたい、
うん、だからその世の中のこともそうだろうと思うし、自分自身が楽しみたい仕事を通じてっていうこともあると思うし、良くしたいっていうのは量っていう方じゃなくて、はい、善の方ですね。
ああ、なるほど、うん、これもいいお話ですね。善ですね、
うん、は
い、
そっちの方にどんどんこう行ったら、まあ、今この世の中の中でね、起こっている大きな社会課題って、ね、はい、いくつか、まあね、環境問題であるとか、はい、今の COVID の問題は目の前で大きな問題ですけれどね、まあ、人口の問題であるとか、特に大きな教育で貧困の問題じゃないですか。でこれはやっぱりね、やっぱり教育をきちんとしないと貧困問題って片付かないって言いますよね。食料問題だ
と。そっちが先なのかな、多分、うんうん。
まあそれは分からない。だけど同時にやるべきなのかもしれませんけれども、うん、そうそうそう、だからそういう社会課題に対して、はい、まあ、会社っていうのは社会課題を解決するためにあるんだ。
会社は社会課題を解決するためにあるっていう言葉ですね。
どうですか、
あんまり聞いたことないけど。
そういう、僕はそういうふうに思って、会社を通じて社会の課題を解決したり、
はい、
新しい課題を提案して、はい、社会をそういう方向に向けていくことができる場合いいんじゃないかなと思って、
それでファッションも入れられるんですよ。ファッションは社会課題を解決することができる。
うん、ああ、そうですね、はい。そういうこともあるんじゃないですか。
いや、本題それますけど、なんかコロナになってどんどん経済格差が広がってきてる気がしてしょうがなくて、そうすると結局勉強できない子が出てきて、ますますそれが乖離していくっていうのが私は怖いんですよ。なんか手伝えないとか、なんか多い。
それはね、勝手にだからね、うん、社会の中でこういう企業がやるべきことも結構多くなってるんじゃないかなと思うんですよね。
例えば。
もう僕らはね、勉強を教えることはそんなにできないんだけども、うん、ただは授業を通じて自然のことを学んだり、はい、友達との関係を良くすることを学んだりとか、そういうことはできるんじゃないかと思ってて、今僕らの今の新しいその授業のミッションとしてはね、はい、子どもたちのためにそういう機会を提供しようっていうことを去年から、はい、プログラムを組んで始めてんですよ。
いいですね。
で子どもたちがね、うん、スポーツやアウトドアの体験をすることによって、はい、そこでしか得られない、まあ、本当の体験ありますよね。
はい、リアルな。
リアルな。で、うん、お友達と話したりとか、うん、助け合ったりとか、うんうん、ね、例えば山に行くときなんかでも、ね、そういうように、ね、声をかけるっていうこと一つだけでもやっぱり気持ちって変わってくると思うんだけども、まあ、そういう体験を親から離れてやってみると。で、子供が自立していく。で、親が教えられないことでも、我々だったら教えられることもあるんですよ。それは僕らは山を知ってたり、海を知ってたり、川を知ってたり、遊び方を知ってるからだと思うんですけど、まあ、遊びが好きでこの仕事をやってる連中は、その遊び方を子供たちに教えることで、子供たちにその人との付き合い方とか自然との付き合い方であるとか楽しみ方を伝えられれば、まあそれも教育じゃないですか。
本当ですね。
でも遊びながらやるっていうのが僕はすごく良くて、
それに参加した社員が何か得てくるところもあるんですよね。
いや、そりゃそうでしょ。社員は嬉しくてしょうがないでしょ。そんな体験したらもう毎日が会社に来たくてしょうがないって思うでしょ。
そうかな、いい話ですね。
だって楽しいことじゃないですか、子供と一緒にそういう時間を過ごせるって。
わかんないけど、きっとやった、いやいや、今あえてそう言ってるんですけど、全員がそうなのかどうか、
まあ、わからない。ただ、まあ、僕は
やってみたらすごく得ると思ってた。
でも好きなこと、僕は好きなことだから、うん、でうちの会社の連中はそういうことが好きなやつが多くて、まあおせっかいなんでしょうね、なんかそういうことをやりたがるから。いやいやいや、
普通の会社ってどうなんでしょう。普通の会社って言っちゃいけない。アパレルだったら何ができるんだろう、百貨店だったら何ができるんだろうって考えても面白いですよね。
そうですよね。うん、まあそういうところを通じて人との関係であるとか、はい、そういうことを学ぶことができるじゃないですか、うん、まあ仕事のことを知るっていうことも、ね、子供のうち学ぶことができたらそれは面白いですよね。
そうですね。
昔僕は工場見学にね、親父と行って、はい、日立製作所で白物家電小学生の時に見に行ったんですけど、うん、めちゃくちゃ面白かったですよ。
いや、私も
醤油、今でもよく覚えてる。
醤油工場とか行ったの覚えてますよ。
覚えてる、
うん、なんで工場って面白いんだろう。
面白いですよね、はい、だから作ってるその様がすごく、うん、日常的にはない景色だし、ああこうやって連続できるんだって思った時におーとかなるわけですよ。であんな重いもんどうやって運ぶんだとかね、 まあ、そういうものも全部見れて、
うんうん、
でまあ、子供としてはね、あの自分の知らないことをそこで見て覚えられるでしょう、
うん、まあ、教育って大事ですよね、
うん、だからそういうことをね、まあ、うちの会社はやろうと思ってるんです、
うん、いいことばっかりじゃないですか、一つずつ実現しているし、社長の悩みはないんですか？
ないですか、
はい、お、ない、ない社長なんてない、
ね、いや、あのね、これを言うと若い奴らから嫌われるんだけどね、ものづくりがしたいんですよ。
自分の
今でもデザインはやり続けたいんですけどね。
まあ別にそんなに嫌な話じゃないですよ。
これだから、
なんて嫌がるんです
か？あんまり俺がやると、あの、入る中にね、なんか、
そうね、うざったいかもね。
うざったがらないんじゃないかと。
でもお好きなんですね。
そうです、だから僕の後輩でね、今の本部長クラスの連中、事業部長ぐらいの連中は、いつまでも僕やってると、若いもんがやりにくいからやめてくれみたいに言われるんですよね。
やりにくい、やりにくい、うん。会社のリスク、一人で勝手にやればいいじゃん。
会社のリスクとか言われるから、うーんとか言っちゃって、自分としてはすごくね、なんか悩ましいなって思いますよ。
そうか、そんな、それぐらいの悩みであれば、すごい大きなもんじゃないですよね。
そうですね。まあ、あとはだから、あの、どういう悩みが、別にな、今はだからコロナだから釣りに行けないとかね、山に行けないとか、まあ、行きづらいとか。
業績も好調でいらっしゃるから、あんまり会社のこと心配しなくていいんですね。
そんなことないですよ。
でしょ？
僕は会社が好きだから。
うん、会社のこと考えると。
だから会社が、うん、やっぱりどこの会社よりも楽しい会社と社員に言ってもらいたいんですよ。
へえ、なんで人の会社と比べるんですかそれ。
いやだから、うん、なんていうかそれはね、なんかすごい誇りに思って働いてほしいなって思ってて、まあ僕は好きだからいいけれども、ね、うん、ほとんど全ての人はそう思ってるわけじゃないんじゃないかなと思ってて、ね、だから一人一人がこの会社で働いてて楽しいとか、うんうん、ずっと働きたいとか、まあそう思ってくれると、うんうんうん、まあいいものができるし、いい店ができるし、
ね、
まあいい環境も整えられると思うんですよね。だからまあ結局そうかなと思いますけど、ね。
そのために社長は何をするべきですか？
いやだから遊び続けることなんじゃないですか。
何言ってくださいに遊び続けることがなんでみんなが楽しくなるんだろう。
そもそもだって我々は将来仕事は人を遊ばせること。スポーツの語源ってそもそも余暇とか楽しみっていうでしょ。
あ、そうなんですね。
デフォルターレっていう言葉ですよね、うんうん、
はい、
こういうその言葉の語源から考えるとやっぱり人々をどうやって楽しませるかいうことが我々の会社の一番大切なミッションなんだろうなって
思うんですよね。いいですね、こういう時代に、
うん、それで人の暮らしがなんか豊かになるっていうよりも、
うんうん
うん、あの気持ちよくなるみたいな、
うんうん、
まあ、感じになってほしいなって思ってて、はい、まあ、そういう仕事があの、まあ、みんなの目標になってくれたらいいなと思います、うんうん、だから悩みじゃないんだけど、
うんう
ん、なんかそんな気がしてます、
ね、こうなってほしいという、うん、大変素敵だけど簡単じゃないですよね。
だからまあそのなんていうかな、こういうことをやるよって面白いことを、はい、まあ、僕が構想して実現していく、
はい、
まあ、みんながあのやりづらいことを、まあ、僕はやっちゃおうかなっていうことってできるんじゃないですか。そうするとあこんなこともやっていいんだみたいな一つのケーススタディになる。
そうかな、社長だからやれるんじゃないって思う
人。いやいや、俺だって昔は社長じゃなかったんですよね。平社員で入ってますから。
苦労なさってる話をこの前聞いてすごいなって思ったんですけどね。出張先の新潟で帰ってくるなって言われた話とか、うん、ね、聞くと、うん、
厳しかったですよね、当時の先輩はね。
営業担当で厳しい時代もあったし、先輩に言われても何十キロも担いで山登った話もあったじゃないですか。そうです、50
キロあれ背中の側を向けちゃったね、ショイコが。
ちいち面白いけど、全部こう、渡辺さんの中で面白がってるんですかね。その時は辛いんですよね。
いや、その時はもちろん辛いですよ。重いし、汗が出るし、汗と涙一緒のように出てきちゃうし、涙っていうのは汗が出て、染みで出てきちゃうんですよ。それだけはもう汗が吹けないから、とにかく。
そうなんだ。
うん、まあそういう状態で、はい、でもね、終わったら楽しいでしょ、それは。 って。
終わったら楽しい
です。いや、なんか達成感みたいなの何でもあるじゃないですか。
あとその後みんなで仲良くなってる記憶と一緒
にな
って
るんでしょうね。そう。その時にだから先輩がよく上がってきたなって言って、テントの中で食べ物を作ってくれて、まあ、いっぱい飲めてビールをね、ついてくれたり、まあそれでチャラですよね。
いい話ですよね。やっぱ働くって私なんだろうって考えると、人とやる意味ってあると思ってて、なんかできた時に、ああよかったねって言える人がいるって嬉しいし、失敗した時も、まあ大丈夫だよって言ってくれる人がいると、ありがたいなと思うのと大きいと思うんですけどね。
そうですね、大丈夫だよなんて言ってくれた人はほとんどいなかったけど、まあ自分で勝手にそう思うようにして、まあとりあえずくじけないようにしようとは思ってましたけどね。
儲からないから頑張れってだけでは人は動けないけど、
そう
大丈夫だよ、まあ、次頑張ろうよって言ってもらったら動けるんじゃないかなと思ったりするんですよね、
う
ん、
まあありがとうって言われるとね、誰かからね、それはやっぱり励みになりましたよね。
この前でもある会社の社長と話したら、社員が僕にありがとうって言ってくれないんだよって言ってるから、社長に向かってありがとうなんて普通言わないでしょ、誰も
言わないですよね、聞いたことないですね。
そういうもんじゃないですか。
社長社員にありがとうなんとか言うのは普通ですけどね。
そうですよね。いや、それも普通じゃないみたいですよ。この前、ある大企業の本部長が、相談があるんですか、上司が僕にありがとうって言ってくれないんですよって言ってきたんですけど、まあ、それもどうなんでしょうね。
言わない人は言わないよね、きっとね。
なかなか難しいもんだな、世の中と思って。
まあ、それはね、性格はそれぞれですからね。
でもまあ社長に、あとあれじゃないですか、本気で言ってもらえるってやっぱ伝わるのかもね。
それはあるんじゃないですか。
ありますよね、それはどんな役職
であれば心が響くっていうことはなんかあるんですよね、まあ、言葉が少なくても態度で示されてもね、やっぱりそういうふうに思うと、まあ、この人が思うんでやればもうちょっと頑張るかとかね、勝手に自分の中でねじ巻き始めるんじゃないですか。まあ、そういうのがやっぱりね、感じますよね。
ありますね。大きいですね。そろそろ最後にあれですか、これからの夢ってありますか？あんまり変わらないのかな？
まあ、夢は変わらないと思いますね。まあ、この仕事をもっと面白くしていくっていうことだと思うし、まあ、この会社でしかできない何かね、いろんなアイデアを僕がつなぎ合わせて、こんなことまでやっちゃうんだみたいなことはやりたいと思ってること、今それ2個ぐらいちょっと構想してて、これね面白いと思います。
いや、またじゃあ言っていい時になったら教えてください。
言いますよ、まあ、来年のね、もう秋ぐらいだったら言えますよ。あ、来年来季のね、
もう嬉しそう、
夏ぐらいまで
やれ、ね、嬉しそうですね。そういう
今もうすぐ今ね構想書いてるんですよ。これできたらすっげえだろうなって思ってて、
そういう時めちゃめちゃ楽しいでしょうね。
それがだから仕事をやってる時の一番楽しい時で、
妄想かな、
まあ、妄想と構想はほぼほぼ一緒ですからね。
そうですね、だって渦中に行くと苦労があるんだ、考えてる時楽しいですよね、
そうです。だからもう本当にね、こんなことできっこないだろうみたいなことを考えるのが好きですね、
だけどやっちゃうからまたすごいですよね。
できたら面白いと思いますよ。
いや、それやってこられてるし、あれですか、こんなことをすごく立ち入って聞くと怒るだろうな、いずれこう仕事を引退されても何かやっていくんでしょうね、渡辺さん。
わからないですけど ね、何をするかわからない、決めてないんですけどね。
もう血の中にそれだけ新しいことをやりたいと思う。
まあでもまあまだだから やりたいことがいっぱいあって、やりきってないことがたくさんだからね、それはまた出てきちゃうんでしょうね。
だから一生そうなんじゃないですか。
でもやっぱり年を取ってね、あと10年経ったらもう70超えちゃうじゃないですか、だからその時には少しはなんかもうなんか枯れてんじゃないんですか。
いや、変わらないと思います。
今の若者を、なんかどんな風に見ていらして、なんか逆にこうどんなことを期待してるのかなっていうところをお聞きできればなと思うんですけど、
若い人たちはね、僕は素晴らしいと思う人の方が多いと思うんですよね、で去年だったかボイコットファッションやったあのイギリスのね、学校の生徒とかいたじゃないですか、52週間新しい服を買わないとかね、もうそれはだから卒業制作展の時のなんか多分プランだったと思うんだけど、 行動力すごいんじゃないかと思うんですよね。まあグレタさんもそうだけども、若い人ってまあ一緒にはできないけど、僕が見てる若い人はそういう人がどっちかっていうと多くて、でその人たちの行動っていうのは我々にとってものすごい刺激なんですよね。
どんな刺激ですか？
だからおじさんちゃんとやってよみたいな。
なるほどね。
おじさん生ぬるいねみたいな。俺あんた環境のこと言ってる割には生ぬるいんじゃないのって言われた気がして、それ背中押されるっていうか、ちょっとそのぐらいそういう人たちの力に結構押されてるなっていうふうに思ってて、だからまあ自分としてももっと若返ってもっとやんなきゃなっていうような気持ちになってんですよ。
いい話です。御社の中でもそうですか？若い人
たち。若い人たちは直接話す人は今あまりないんですけども、多分そうだと思うんですよ。ただまあ、一番僕が付き合ってる若い人で、まあ、スパイバー関係の人たちって30代の人なんですけど、はい、まあ、彼らの根性と、
熱意と、
クリエイティビティと、それからアカンタビリティっていうか英語で言ったら悪いけど、まあ、そこはもうすごいんですよ。でもう本当に怖いもの知らずで、とにかくやりますから、まあ、ああいう人を見てると、いや俺この人たちと仕事できて幸せだって思うんですよね。
いい話ですね。大沢くん
30歳ぐらい幸せ、俺と彼らは、
いい話です。
まあファッション業界のこと、まあ僕はファッション業界の人間ではないから、まあなんか適切な言葉が見当たらないですけども、やはり表現をすることに対して制限をしないっていうことが僕はいいと思っていて、まあ自分もそういうやり方で仕事をやってきて、まあ人のその届かないところまで行ってみたいとかね、まあ、例えば行ったことのないような場所にどういうのがあるんだろうっていう興味があって、まあ、だから想像できることは大体できちゃうとは思うんですけれども、想像できないことを想像するって言ったらおかしいかもしれないけれども、まあそのぐらい人間には可能性があるんじゃないかなって思っていて、だからまだまだこういうね、社会の中で大きな課題があるのに、それをまあファッションっていうものを通じてね、何か解決する糸口を得るっていう、まあ、若い世代の人たちには託されてる気がしますよね。だから見抜く力っていうかね、まあ、アスリートと同じようにね、やっぱりそういうふうに鍛えることができればいいんじゃないかなって。アスリートって特にトップアスリートって、1番でも2番とか3番のように努力しますよね。僕はあれがアスリートの一番素晴らしいところだと思うんですよね。それでいて社会に貢献する気持ちももちろん彼らは持ってるんですよ。その人類の壁を越えていこうというようなことを、まあ、自分自身にかけるっていうこともあるけど、それによって新しい社会というものを開いていってくれてるっていう気もするから、それはだから次にまたそういう人を作ることにもなってるわけですよね。その記録を破らせる一つのきっかけをその人は作るわけですから、そういう意味では、まあ、人間としてのそういう、本質的なものをね、想像し、それを破らせるっていうことを、まあ、作ってるとは思うんだけど、まあ、そんなことがね、まあ、やっぱり、
ね。おばさんも希望を持てる話ですけど、大沢君どうですか？
いや、貴重なお話お聞きできてすごい良かったです。ありがとうございます。
生声で聞くとすごい説得力あるよね。
年を取ったからってね、年寄りだとは思いますけれども、でもほら若い時よりも、なんか考え方の作法がある程度分かってきてるから、そういう意味では年取ったけど、なんか自分が若い時よりダメになった気はしないんですよ。
私はダメになってってる気がします。
そうですか。
もっと達観してね、世の中のことがスパンスパンスパンってこう達観できるかと思ったらどんどんダメになってる。
いや、だからそれは達観なんかできないからな。
できないです。そうなんですよ。
だから
できない。
だからいいんじゃないかと思うんですよ、ね。
まあ、そうなんですよ。そうなんで、いつもこう、ね、泥まみれになりながらなんかやってんですよ。
そうそうそう。それがね、年を取った人間の、 様なんじゃないですか。それを見せることが若い人にとってはいいことなんじゃないですか。
ちょっと元気になってきた。いい話だ。
で、達観したいように見せる必要なんかないと思うんですよね。
でも楽しげに生きるって大事ですけどね。
そうですね。
想像は無限だってのもいいですね。
想像は無限だしね。それで世界を包み込むじゃないですか。ありがとうございます。まあ、川島さんとはもうね、こういう話を何回もさせてもらってるから、緊張もしないから、いいですよ。
いつもでもね、掘ると新しいことが出てきて、今日はでもちょっと心打たれましたね。